コリントの信徒への手紙の第1、10章の23節から11章の1節までを読みました。今日は10章の23節から30節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。8章から問われている偶像に備えられた肉に対する答えについて言えば、パウロがイエス・キリストに出会う前、ユダヤ人の中のユダヤ人に、ファリサイ派の中のファリサイ派、まあ、その道を目指して歩んでいた時に答えは簡単です。そのような肉を食べてはいけない。またそのような肉を食べる神殿に足を運んで偶像を礼拝する食事の座に連なるなどということは、これはもうあってはならない。立法がそれを禁じている。簡単です。しかし改めて私たちが見てまいりましたのは、パウロ自身がかつてそのような歩みをしていた時、自分は立法と無関係に歩んでいたと言ったんですね。外側の行動は何をすべきかといって、自分の意思によってそれに従って行動して整えることができても、しかしその心の内側、そして一番深いところまで神様を受け入れて、そしてまたその恵みの前にひれ伏して、立法と無関係ではなくて、立法によって本当に神様を恐れることを学びながら、また神様の前にひれ伏すことを学びながら、神様の救いに預かる、恵みに預かる、こういうふうなものではなかったと言ったんですね。で、改めて私たちは長々とした議論をずっと読んでまいりましたが、人の心に立法が書き記されて、人から強制されるでもなく、人から教えられるでもなく、自ら判断して行くべき道を行く、そういうふうな判断、そのような決断、そのような行動、これをパウロが求めております。自分で判断しなさい。あるいは単純に命令するのではなくて、主に妬みを起こさせるつもりですか。私たちは主より強いものでしょうか。改めて自らよく神様を仰いで、自らに問うて行くべき道を選んでいく、こういうことを教えているわけですね。また実際その時には、先週見たように、自分としては神殿に足を運び、偶像の神殿に運び、そしてそこで食事をしてもいいんじゃないかと、それは許されるんじゃないかと、偶像っていうのは存在しないんだから、実体などないのだから、だけども本当にある意味で自分から見たならば、まるで初心者のような人々がそのようなことに対して痛みを覚える、まあ、自分が何によって救われたかがはっきりしているだけに、かつて物も言わない、答えてくれない偶像に従っていたけれども、生ける神様に立ち返って、これでよしとして、そういう人たちにはとてもそれを神様の御前で平安な心では実行できない。改めてそこから学びなさいと言っているわけですね。強い人たちだけが、経験を積んだ人たちだけが答えを持っているわけではない。反対に弱い人々が、また信仰の道を歩み始めた人々が、実は一番大切な事柄に対する感覚ですね。説明せよと言ったら十分にはできないけれども、 その感覚を持っている。そこに改めて心を止めて、学ぶべきことを学ぶようにということでありました。そこに真理が示されていたわけですね。そして今日からのところは、そういう神殿とか偶像を礼拝するそのような場所において、その備えられた肉を食するか食しないかという、その偶像礼拝との関わりがはっきりとですね、神様以外のものとの関わりがはっきりとする場でそれを食事する、そういうことではなくて、まあ、当時の社会においては肉が偶像に備えられた肉もほふられて市場に出回る、またそうでない肉も出回るですから、もういろんな肉が市場に出回っています。そういう中で人々が、まあ、このポイントの教会の人々ですね、今度はその市場に出回っている肉について改めてもう一度答えを、どのように答えを出していくかを教えて、この今までの問題閉じようとしています。23節、これはこの偶像に備えられた肉だけではなくて、いろいろな事柄に当てはめることのできる原則です。23節、24節ですね。全てのことが許されている。しかし全てのことが益になるわけではない。全てのことが許されている。しかし全てのことが私たちを作り上げるわけではない。まあ、知識によってですね、論じるとなれば、これは許されているか許されていないか、まあ、こういうことを論じていけば、その知識によれば偶像に備えられた肉、これは食べてもいいんだと、こういう答えが出てくるわけですね。これは知識によれば全てのことは許されている。これが信仰において問題となるとは言えない。すぐに問題となるとは言えない。これがどう扱われるかで問題になるわけですね。これがどういう戦いきさつの中で扱われるかで問題になっていくことはあるけれども、これがすぐ問題になるわけではない。市場に出回った肉を食べたからといって、その人が偶像にその信仰を汚されるわけでもない。またそれを食べたからといって信仰が後退するわけでもない。まあ、実際それはもう生活の中にあるものですから、ある意味で許されている。しかし全てのことが益になるわけではない。全てのことが許されている。しかし全てのことが私たちを作り上げるわけではない。許されているというのは合法的だということです。合法的だと。24節はこう続きます。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。まあ、ここから改めて自分はどうするのかという答えが出てくるというわけです。全てのことは許されている。もう権利があるということですね。できるということです。それをしたらダメだとか、それをしたらいいとか、こういうふうに単純に分けることができない。全てのことは許されている。だけどもそこでそれが本当に益になるのか、あるいはそれが本当に私たちを作り上げることになるのか、この作り上げるといったときに、24節にあるように自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。まあ、こういうふうに判断のできる自分がそこにいなければならないということです。キリスト教信仰は神様と出会って自分を捨て、あるいはキリストと出会って自分を捨て、そして キリストについていく。確かにこういう信仰です。自分を捨て。じゃあ自分がなるのかといったならば、そうではありません。古い自分は捨てるけれども、そこから新しい自分が生じてこなければなりません。新しい自分が生じてこなければなりません。その新しい自分がこれを判断するんです。このコリントの信徒たちはですね、パウロに右か左か答えを聞きたかったわけですね。だけどもパウロは改めてこのコリントの信徒たちに自分で判断しなさいとこう改めて彼らにその問いを返したわけです。右か左か単純にですね、いいのか悪いのか答えを聞きたかったんですね。でもそれを判断し決断するためのいろいろな事柄を語った後、改めて彼らに問題を丸ごと全部返しているわけです。すべてのことは許されている。だけども、すべてが益になるわけではない。何が益になって何が益にならないのか、こと細かく聞きたくなりますね。そういうことをします。彼らがそれを判断しなければならない。すべてのことは許されている。でも、すべてのことが作り上げるわけではない。本当に神様の栄光にふさわしく、それが作り上げていく。自分を立て上げ、人を立て上げていくことになるわけではない。こと細かく聞きたくなりますね。でも、このことを語って、彼ら自身が、すべてのことが益になるわけではない、その中で、神様に問いながら、神様に問いながら、パウロに手取り足取り教えてもらうんじゃなくて、神様に問いながら、彼らが判断し、決断し、その結果を引き受けていくように歩まなければなりません。そういう意味でそこにですね、強い自分がいなきゃないわけです。それを判断することのできる知恵を持った自分がいなきゃないわけです。あるいはその結果を人に押し付けないで自分が引き受けることのできる、そのような自分が、あるいは自分たちがいなきゃないわけです。だから、一見、キリスト教信仰というのは、本当に弱い人々が神様により頼んで神様の前で自分を失いながらも幸いに歩んでいく道のように見えますけれども、それは違います。自分を捨てます。だけども新しい自分、かつての自分、確かにそれは弱い自分だったけれども、その弱い自分というのはですね、パウロに当てはめてみるとよくわかりますが、その弱い自分というのは自分を中心としたある意味では強い自分だったんですね。自分を中心としながらパウロはパウロなりにとても強く生きていたわけです。でも神様の前でその弱さをとことん明らかにされて、そしてキリストが私のうちに生きている、私が生きているのはもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている、それゆえに生きている、このような自分です。そのようにキリストが生きているから、じゃあどこに自分がいなくなってしまったのかというと、キリストと共に生きる新たな自分です。そしてキリストが共におられるので、こういう判断ができるわけですね。まあ、このような結果が、どういう結果をもたらすにせよ、それを引き受けていくことのできる自分がいるわけです。後の方でですね、そのことがさらに一層明らかに示されます。パウロは、そのように全てのことが許されている。だけども、じゃあ、すべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。すべてのことが作り上げるわけではない。そこで、彼はですね、とても独特な道筋を示すわけです。市場で売っているものは、それが偶像に備えられた肉として市場に出回っている肉なのか、そうではなくて、偶像に備えられるのではなくて、どこかの 家畜がほふられて、飼っていた家畜がほふられて出回っている肉なのか、いちいちそういうことを詮索しないで食べなさいとまず勧めます。死とそこに満ちているものは主のものだからです。26節ですね。死とそこに満ちているものは主のものだからです。偶像のものなどはないからです。確かに偶像に備えられようが何しようが、それは神様から全てが出たものですから、これはある意味で偶像が見かけ上横取りしているようなものですね。神様が与えられたものをそのように用いているだけのものだ。だから詮索してそういうことに本当に深く深くいちいち気を使ってですね、食べるようなことをするなと。かつてユダヤ人だった時のパウロは違います。これは重要なことです。立法がそういう肉を食べることを禁じているわけですから、まあ、ある意味で信仰を強その信仰の論理をですね、かつてのパウロの論理をそれを極めていけば死んでも食べるわけにはいかないわけです。死んでも食べるわけにはいかない。まあ、実際旧約聖書と新約聖書の間にアポクリファ、この間に書かれた書がいくつかありますけれども、その中に出てくる物語では、偶像に備えられた肉、まあ、これは食べてはいけない肉ですね。立法が食べてはいけないとされている動物の肉を食べないことで命を落とした人々が殉教者として称えられている物語が出てきます。だからそういう信仰の中で生きてきたパウロにとってはですね、かつては答えは難しくなかったんです。今はパウロ自身は食べるわけです。市場に出回った肉が何であるか何であるか、そういうことで食べたとしてもそれで信仰が傷つけられるわけでもなく、あるいは食べないなら信仰が進むわけでもなく食べるわけです。だけどもです。だけども今度は全てのことはそのように許されているけれども、27節からはですね、信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合も自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せずに何でも食べなさい。これはまず第一。だけどもその時に誰かが、あるいはその招待した人が言うかもしれないし、あるいは一緒に招待された人が言うかもしれないし、その人がこれは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のためまた良心のために食べてはいけません。まあこれは偶像に備えられた肉ですという言葉の中にですね、込められた意味合い、これを取り上げているわけです。しかしこの場合、29節、この場合良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです、ね、そのように言う人のためだというわけです。そういうふうに偶像があたかも存在しているかのように、そしてそれを食べることに何か意味があるかのように、そのように言う人のために、そのように言う人をさらに惑わせないようにするために、食べてはいけませんというわけです。自分は食べていいと思ってるけれども、でもこれを食べることがその人たちにどういう影響を与えるか、そのことを考えたときに、食べては言うならその人のため、また両親のため、食べてはいけません。私がこの場合、両親というのは自分の両親ではなく、そのように言う他人の両親のことです。ね、まあ、こういう行動が取れる人というのは、どれぐらい強い自分を持っているかと私は思うんですね。強い自分。そのようにですね、一緒に食べている人がどういう人かに関係なくというわけですね。 あるいは招いてくれた人がどういう人にかに関係なく、まあ、自分の権利というものをある意味で自分が自由に用いるというわけです。人のことを恐れたり人の顔色を見たりしないでですね、しかも自分の利益を図るのではなくて他人の利益のため、また他人を立て上げるため、神様の前に立て上げるというわけですね。だから本当に信仰なんです。神様との関係が本当にはっきりしているからこういう判断ができると思うんですね。神様と自分の関係がはっきりしているから、その関係の中でこれはこうしよう、あれはこうしよう、こういうふうに人の目から見るとその時にはこう、あの時にはこうで、決まりきった掟に従っている人のようには見えないわけです。パウロが前のところで言ったように、立法を持たない人には立法を持たない人のように、立法を持つ人には立法を持つ人のように、そして立法を持つ人には立法を持つ人のようにと言って、自分が持つ人そのものにはならないわけですね。立法を持たない人には立法を持たない人のようになるけども、立法を持たないものにはならないわけです。自分の心の中に立法を持ち、本当に自分と神様との関係を深く心の中から本当に持つものとして、周りにで神様と本当にしっかりとですね、柱のような関係、これがしっかりとあった中で、これあれ、あれはあれ、これはこれと、こういうふうに進んでいくというわけです。だから非常に実はここに新しい強い自分がいるわけです。だからキリスト教信仰というものを私たちは誤解しないようにしなければならないと思います。まあ、知らないうちにそういうふうになっていくと思いますけれども、この信仰は自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいですけれども、こういうふうに死についていったときには、その人はキリストとの関係の中で本当に強いものとして、新たな自分として生き始めるということです。こういう自分があって、このように全てのことが許されている中で、自分の権利がもう、本当に大きなですね、広い権利がある中で、あえてこれを選ぶ。あえてこれを決断する。そのことによってどういうことが生じてくるかを恐れないで、心配しないで、それを決断する。あるいは人からどう言われるかを恐れないで決断する、判断する。こういう自分が、ここでは、実は求められているわけです。パウロの言葉にですね、表面上従おうと思っても従える人間いません。こんな強さはですね、私たちにはないと思うんです。すべてのことが許されているんだったら、一番自分にとって安全な道を歩んだりですね、一番自分にとって利益のある道をこう選びたくなるわけです。だけどもその中で、すべてが許されている中で、自分のことではなく、他人の利益だとかですね、あるいは自分を作り上げて自分が何者かになるっていうことは、これはまた魅力のあることでしょうが、本当に作り上げ、自分も作り上げるが共に作り上げられていく道、これはそれを判断するにも大変な知恵が必要ですし、大変な時には勇気や決断、あるいは犠牲も伴うかもしれません。こういう判断できる自分ですね。実際パウロはこのことを進めた後で、非常に強い自分がそこにあるし、なくてはならないことを教えます。30節、29節の後半からですね。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのです。この私と出てきますが、これはギリシア語の中に私というのはエゴーという言葉がありますが、2回このエゴーが繰り返されています。特別な表現であることがわかります。 私が感謝しているんだと。これ、まあ、あえて補って言えばですね、人は何と言うが私は感謝しているんだという、そんな感じです。人は何と言うが、人は何と言うが私が感謝しているのに、とやかく言われる筋合いはないんだと、こんな感じです。私が感謝しているものについて、なぜ悪口を言われるわけがあるのでしょう。まあ、こういう自由ですね。すべてのことが許されているという、この許されていることを、人の顔色を見たり、あるいは人からこう言われたからということで選んでいくんではなくて、本当に私が感謝しているんだと。私が神様を愛で感謝しているんだ。だから私にとって食べるということは本当に人から何と言われようが何の問題もないんだ。だけどもということ。だけども、このことが益にならないならば食べない。こんな決断判断です。だからここには非常に強いエゴがあるわけです。非常に強い私があるわけです。これは自分自分と自分を貫く私ではなくて、本当に神様の前である意味では一度死んだものの強さです。自分を捨て、自分の十字架を追って、キリストに従う。こういうものの強さです。あるいは、本当に不思議な言葉が、今申し上げた言葉の後にも続きますね。イエス様の言葉では、自分を捨て、自分の十字架を捨て、ついてきなさいとおっしゃった後で、イエス様はこうもおっしゃいました。マタイによる福音書の16章ですが、私のために命を失う者はそれを得る。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。これ不思議な言葉ですね。16章の25節。自分の命、自分の命と思って、それを何とか守ろうとしてですね。その守ろうとする守り方、あるいは救おうとする救い方もですね、神様との関係の中で本当に柱のような関係で、とにかく神様という救い方ではなくて、人を恐れたり状況を恐れたり、そういう中で何とか自分の命を救おうと思うものは失うと。だけども反対に、私のために命を失うものはキリストをはっきりと知って、またキリストを本当に愛してですね、キリストがどのような救いを、またどのような恵みを私に与えてくださるかをよくわきまえて、キリストに自分を本当に委ねるように、私のために命を失うものはそれです。こういう自分です。すべてのことは許されております。その中で本当に神を知る者、また父なる神から使わされたイエス・キリストを知る者、また父と御子の霊として使わされた聖霊に守り強められる者としてですね、新たな自分、これを改めて作り上げられていくもの、また与えられるものとして歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、すべてのことは許されている。しかしすべてのことが益になるわけではなく、すべてのことが作り上げるわけでもなく、またおのおの自分のことではなく他人の利益を求めなさい。このようにして生きることのできる自分、またそのように生きて幸いであり、また迷うことのない自分、まことにあなたの恵みによって新たに生かされ、育てられ、強めていただく他には、そのように、 の生ずべくもないことを思います。どうぞ主よ、今週の歩みの中で、またとてもゆっくりとした歩みかもしれませんが、そのような自分として歩むことができるよう、また成長させていただけるようお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の344番です。